各会派の代表質問をお伝えします。代表質問は公証団体会派所属議員3名以上の議員が行います。なお質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、高齢化時代の安心安全に向けて、さらなる区民の暮らしやすい帰宅へ、自由民主党議員団池田博一の質問です。定期巡回、随時対応型訪問介護看護事業は、一人暮らしで重度の要介護になっても自宅での暮らしが続けられるという極めて画期的なサービスであるが、普及しない理由は。また、事業者が参入しやすい制度設計や利用者目線に立った事業展開に向けての見解は。
都が行った調査では、事業開始にあたり困難だったこととして、介護、看護職員や利用者の確保などが挙げられている。平成30年度の介護保険制度改正により、事業者が参入しやすい環境が整いつつあると認識しており、一層の制度周知に努め、着実な事業展開を図る。
健康増進センターは、健康を追求することに加え、年金受給開始年齢引き上げや、若年人口減少に対応するため、様々な講座や講習会など、高齢者の就労に必要な条件整備を進める必要がある。人生100年時代を目指すタイムスパンでどのように再構築していくのか。
健康増進センターは健康増進を図る実践施設としての役割を果たしてきたが、民間施設などで類似の取り組みも進んでいることから、利活用を検討し、施設のコンセプトを変更するなど、事業の再構築を行いたいと考えている。
葛飾区や江戸川区では、病院が保有する救急車により、在宅療養する高齢者を病院へ無料で搬送する事業を行っており、体調低下が軽度なうちに搬送して重度化を防ぎ、119番通報も抑制される。区も、都の補助を活用し、本事業に取り組むべきと考えるが、姿勢は。
事業を実施している2区からは課題もある一方、利用者から大変喜ばれている事業だと聞いている。帰宅医師会とも連携して、事業の仕組みや支援の方法などを検討していく。
高齢者などの外出時の足の確保策として、コミュニティバスの検証状況は、また他に検討している事項はあるか。
既存路線について、時期に向けた改善方針を取りまとめる予定であり、新規路線は課題の検討を行っている。また、乗り合いタクシーなどの地域公共交通の事例を調査している。
高齢者が安心・安全に住むことができる住宅施策に関し、区はどこまで自力で解決を図ろうとしているのか。また、都や国に対しどのように要望していくのか。
住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居促進のため、居住支援協議会設立を進め、施策展開する。区単独での解決が困難な場合、特別区長会を通じて国や都へ要望する。
指導、資源水の改修工事は費用がかかり、関係者全員の意思が一致せずに工事を断念するケースがあるため、工事費用を免除、もしくは減額できないか。また、国有地指導について、隣接地権者の費用負担が生じないよう、補修事業の例外規定を定めることを求める。
一般の通行のように供され、公共性もある指導については、歩行者の安全も確保するため、さらなる負担軽減も検討していく。また、国有地指導について、例外規定を定めることは難しいが、今後、隣接地権者の費用負担のさらなる軽減を検討していく。
学校体育館の冷暖房化については十分に検討され、具体的な計画が出来上がっていると思うが、どのようなスケジュールになるのか。
全校への早急な設置が必要と考えており、来年度から2カ年で区立小中学校全校に冷暖房設備を設置する計画としている。
近年、町会・自治会運営のための人員確保に困難さを感じる。早急に町会・自治会と協議し、解決に向かうべきと考えるが、見解は。
地域円卓会議の開催、北区町会自治会連合会との情報交換など、引き続き町会自治会と力を合わせて取り組みを進めていく。
自由民主党議員団池田博一の質問でした。次は、学校体育館の冷暖房設置について、在宅療養患者、高齢者搬送支援、公明党議員団土屋聡の質問です。災害時には学校体育館が避難所となることも踏まえ、熱中症対策として来年夏までに区立小中学校の体育館に冷暖房設備を整備するように求めているが、計画の進捗状況は。
来年度から2カ年で区立小中学校全校に冷暖房設備を設置する計画である。なお、リフレッシュ改修を実施している3校については、今年度中の設置に向けて調整している。
在宅療養中に医療機関での治療が必要になった際、病院が保有する救急車で医療機関へ搬送する事業がある。こうした在宅療養推進支援事業について見解は。
病院救急車の活用事業については課題を整理した上で、北区医師会とも連携して事業の仕組みなどを検討し、在宅療養推進支援の取り組みを進めていく。
コミュニティバスについて、高齢者や障害者の利用拡大に向けた既存路線の改善、および運賃などの科学的分析が必要ではないか。
展開方針策定調査などをもとに、利用促進及び収益改善策を検討し、年度内には運行形態などの改善方針を取りまとめる予定である。
生活保護、就学援助などを受給している世帯の小中学生や、区立中学校に在籍する3年生を対象とした学習支援事業の拡大を求める。
既存事業の箇所数や定員の拡充とともに、経済的理由などで、塾などの学習機会が少ない中学3年生を対象とした事業の実施も検討する。
養育困難世帯の早期発見や、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援が必要だが、子育て世代包括支援センター事業と子ども家庭支援センターの連携について見解は。
今年度から開始した本事業では、ハピママ北区子育てプランの情報共有により、子ども家庭支援センターでのハピママひよこ面接などにおけるきめ細かい対応につなげている。
児童養護施設に入所している子どもは、退所とともに自立する。同施設を運営する社会福祉法人などと協定を結び、入居期間を5年程度に限定した区営住宅などへの入居を求める。
現在、児童養護施設など対所者の区営住宅への入居を優先する制度はないが、対所者への支援は設立予定の居住支援協議会で検討する。
疾病、失職、離婚、世帯主以外の収入源の喪失などといった生活困窮状態となるターニングポイントでは、包括的な早期の支援、特にアウトリーチが必要だと考えるが、見解は。
生活困窮者の早期把握に努め、国が本年度創設した地域におけるアウトリーチ支援等推進事業による先行自治体の取り組み事例なども研究し、生活困窮者支援に取り組んでいく。
空き家の所有者の特定について、平成22年度の調査では、1003棟の空き家の所有者が特定できたが、平成28年度の調査で空き家の所有者が特定できた件数は、
1278棟の空き家のうち1031棟の登記上の所有者を確認したが、その中には所有者不明の建物も含まれていると考えられる。
平成28年度の北区空き家等実態調査の結果、 老朽度、危険度、総合判定ランクが D 判定となり、緊急度が高く解体などの是正が必要と思われる建物17棟について、除却の進捗状況は、
危険な老朽空き家に対しては指導を行っているが、除却を含めた改善に至っていない。特定空き家などに対しては、空き家法に基づく代執行などの措置も視野に入れ取り組んでいく。
住宅セーフティーネット法の改正に伴う新制度に対応し、不動産事業者が安心して住宅を貸し出しできるようにするため、高齢者や障害者が入居した後の居住支援を求める。
居住支援協議会の設立を進め、住宅確保要配慮者の居住実態などを把握し、施策展開する。
公明党議員団、土屋聡の質問でした。続いて、基本計画は人口増に対応して、高すぎる国保料の引き下げを、日本共産党北区議員団、本田正則の質問です。子ども子育て支援計画の見直しの中で、保育園、学童クラブの増設、定員増をさらに推進し、待機児童ゼロを目指すことを求める。
計画策定にあたり、近年の年少人口の増加傾向などを踏まえ、需要を適切に見込みながら、待機児童解消に取り組んでいく。
学校施設の充足状況に対し、学校関係者から不安の声は出ていないのか。予想を上回る人口増の結果、特別教室を普通教室に転用せざるを得ない事態なども起きかねない。今の学校施設の範囲内で増え続ける児童生徒数に対応するのは酷である。帰宅率小中学校整備方針に照らしても、施設不足が起きていることは明白と考えるが、見解は。
将来的な教室不足を不安視する声もある。直ちに教室不足は生じないが、検討組織を設置して必要な情報の収集などに努める。また、現在改定作業中の帰宅率小中学校整備方針と、新たに策定する同長寿命化改築改修計画で、今後の人数増に対応した学校施設整備の対応策を示せるよう検討を進める。
人口増により必要な施設整備をすれば施設面積が増えるのは当然であることから、今後20年間で施設総量を 15% 削減するという公共施設再配置方針の目標撤廃を求める。
将来的な人口減少が予測され、区税収入の伸びを期待することは難しく、施設の更新費用の確保が困難な状況は変わらないため、現時点で目標の撤廃は考えていない。
2014年に全国知事会社会保障常任委員会委員長が、協会憲法並みの国保料水準実現におよそ1兆円が必要との試算があると発言して以来、知事会は財源手当を要望している。区も政府に対し1兆円の公費負担を求めるべき。
新たな制度へ移行した初年度であり、医療費水準の動向や保険料率、被保険者負担の推移について注視する必要があると考える。
都内でも一定の条件で子どもの国保料均等割減額や無料化などを行っている自治体がある。区も子どもの均等割減額を行うべき。
特別区長会として国、都に要望しており、区は都や他自治体の動向も注視していく。
民間賃貸住宅に関する施策は、転居費用の助成、貸付と高齢者が入居可能な住宅リストの閲覧だけである。ファミリー世帯、高齢者、障害者のための家賃補助制度再開を求める。
民間賃貸住宅の家賃助成に加え、定住化促進などのため、ファミリー世帯転居費用助成や高齢者世帯住み替え支援助成などを行っており、家賃補助制度の再開は考えていない。
滝野川三丁目の新設障害者グループホームに重度身体障害者の受け入れ枠を増やすことや、医療的ケアにも対応できるグループホームの増設、 入所施設の建設などへの見解は、
重度障害者の受け入れや医療的ケアの対応を滝野川三丁目のグループホーム事業予定者に求めており、必要な支援も行う。障害者の多様な生活の場の確保についても研究する。
区民生活の足となるコミュニティバスに、より多くの区民が乗車できるよう検討を進め、現在策定中の北区基本計画、中期計画に新規路線の具体化を盛り込むよう求める。
基本計画などへの具体化は、展開方針策定調査において様々な視点からの検討結果を取りまとめた上での判断が必要と考える。
滝野川保健福祉センター内にあった高齢者安心センターが田端に移転したため、滝野川会館周辺から歩いて相談に行ける距離に高齢者安心センターの設置を求める。
基本計画に基づき再編も行い、地域との連携強化を図った。すでに計画事業による整備は終了しており、新たな設置は考えていない。
日本共産党北区議員団、本田正則の質問でした。代わって、持続可能なリサイクル清掃事業を、まちづくりは住民参加と代替地を、立憲クラブ大畑治の質問です。総務省は自治体戦略2040構想研究会の第二次報告で、AI などを使い、自治体行政の標準化、共通化を図るスマート自治体への転換を掲げている。報告では、個性なき自治体が理想化されており、違和感を持つが見解は。
将来の行政課題に対して、業務のあり方を変革し、住民サービスを持続的、安定的に提供するために必要な方策と考えるが、課題も多いため、慎重な検討が必要と認識している。
現在の基本構想は、平成11年に制定され、間もなく改定期を迎える。これまでも自治体の意思をもとに人口目標を定めることを提案してきており、改めて2040年を見据え、35万北区を政策目標とすることを提案するが見解は。
2040年を見据えた35万北区という数値は達成可能と認識しているが、基本構想に政策的な人口目標を掲げるかについては十分な議論も行った上で検討すべきと考えている。
東京都公文書管理条例が平成28年に制定され、公文書は都民共有の財産であることが明らかになった。区でも公文書管理のルールを定める時期に来ており、北区公文書管理条例の制定を求めるが見解は、
区政情報管理規定を制定し、適正な文書管理を行っており、今後も区政情報の管理水準の維持・向上を図る。条例制定は今後の研究課題とし、国や他自治体の動向などを注視する。
補助73号線事業は進捗の状況から、2020年の完成は不可能であり、地権者の不安を増長している。また、補助85号線事業は、一商店街の存続に関わるものであり、地権者の理解を得られておらず、緊急性もない。両路線整備の見直しを求める。
防災性向上を図る上で重要な補助73号線と、第4次事業化計画で優先整備路線に位置づけられている補助85号線の両路線の早期整備に向け、事業者である都と連携を図り、権利者などに事業への理解を求めていく。
十条駅付近立体交差事業推進の前提として、関連側道の整備が必要になったことは不本意だが、側道が整備されなければ事業が進まないことは事実である。住民の理解を得るための丁寧な説明と代替地の確保を求める。
個別相談会の開催。移転先情報の提供、建物建て替えプランの提案などを関係権利者へ行っており、引き続き丁寧な対応を行う。代替地確保については国とと協議し、一定の方向性が定まったため、所管委員会で報告する。
清掃事業について、 町会でのゴミ集積所の確保と管理が困難となっている。荒れた集積所も目立つため、個別収集の全区展開に踏み切る時期だと考えるが、見解は。
資源循環推進審議会の中で個別収集の地域拡大を審議しているが、賛否両論があり、慎重に検討すべきと考えている。
清掃事業の区への移管は各区が直営で責任を持って引き継ぐことを前提としており、直営権時は当然と考えるが、職員数の減少や高齢化により、このままでは直営の責任を果たせない事態になりかねない。職員の新規採用を含め、マンパワーの確保を図るべき。
経営改革プランに基づき、技能系職員は退職不補充とし、業務委託などを進め、効率化などを図ってきた。今後も外部化を進めるとともに、清掃事業を継続できる体制を検討していく。
後継役条例制定を求め続けてきたが、未だ制定に向けて動いているとは思えない。区も条例制定に向けて本格的に動き出す時期であり、改めて制定を強く求めるが、決断は。
全国の自治体における動向や制定した自治体の条例内容の確認などをしており、引き続き調査研究を行っていく。
立憲クラブ大畑治の質問でした。各会派の代表質問をお伝えしました。